皆さんおはようございます。声の方は大丈夫でしょうか。聞こえますか。はい、今日はですね、前回に続いて、第一コリント2章の1節から、5節になります。で、今回はですね、この5節まで行きますとちょっと時間が足りないので、大体50分ぐらい話さなくちゃならなくなっちゃうので、今日はですね、中身としては3節までの内容になります。ですから来週4節と5節も含めて、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今までのこの流れを確認しますとですね、コリント教会には、分派問題っていうのがあったんですね。争いがあったということです。で、その根源は何かと言いますと、それは、この世の知恵を高めていくことが、神様に喜ばれることなんだ、と思い込んでいる、このコリント教会の人たちの信仰のあり方、そういうものが要因だったんだ、ということを、共に考えてきました。で、これに対してですね、パウロは、この世の知恵に基づく信仰のあり方ではなくて、神の知恵によって生かされよというふうに進めたわけであります。そして彼らがですね、実際、導かれてきたのは、どういうことなんだろうかということを、この26節から、1章の26節からですね、彼らの導かれたのも本当に実は弱いものであるんだけれども、そこから強められるんだということを、見ていったわけでありますね。そして、特に強調したのは、この28節の言葉でしたね。また、この世の取りに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものを内容のないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたということを見ていったわけであります。それは、自分たちこそ知恵があるんだと思い込んでいた、この、人たちがですね、本当の姿を知らしめるために、神は、あえて、ないものを選ばれた、というふうに、ここで言っているわけですね。それは、それが実現するためには、キリストがですね、信じる者のうちに住んでくださり、神の知恵を与えて、そして、義と清めと、あがないとになられたんだ、ということを、この前回、30節で見ていったわけであります。ここで3つ皆さんと一緒に考えたわけですね。それは1つ、まず覚えたいことは、神によってキリストイエスのうちにあるということでした。それはもうイエス様を信じたことによって、結び合わされて、キリストと一つになったんだということを考えてみたわけであります。そしてキリストは私たちにとって神の知恵となったんだ。この世の知恵ではなくて神の知恵を持つものとされたんだというふうに考えてきました。3番目は何かというと、このキリストは私たちに、また義と清めと贖いとになられたということを見ていったわけですね。これ有名な言葉ですね。すなわち、義というのは何かっていうと、それは、神の前にキリストによって立たせていただける。二つ目は、清め。それは、神の前に出られるようにしてられたんだ。贖い。それは、キリストの十字架の御業が、私たちの罪の代価として、キリストは私たちを買い取ってくださったんだ。いうことを、ここから見たわけですね。ですから、人間的な誇りを捨てて、主を誇ろうということを、前回までで見ていったわけであります。特に贖いという言葉はあまり普段私たちは使いませんけれども、これは、キリストのものにされたってことですね。代価を払って買い取ってくれたわけですから、クリスチャンというのは、神のものとされたんだと。我々は神のものとされているんだ。いうことですね。そのことをしっかりとこう覚えていくことが非常に大事であります。ですから、主のものとされた私たちは、主の御心を優先して生きるっていうのが、これが聖書的な道理にかなっていることなんですよね。でも大体多くの場合、 主のものとされていながら自分の考えを優先して生きる。これがクリスチャンの今多く見られる姿なんです。ですから、教会は力がどんどんなくなっちゃうという、そういう現実がありますね。この辺は非常にこのパウロ書簡から、非常にこう学ばなければならないことであると思います。そして、誇るものは主を誇れということで。イエス・キリストを誇りとする。まあ、こういう人生をね、送ろうじゃないかと、こう、パウロはここまでで言ってるわけです。で、2章に来ます。で、今日は2章に来て、それの続きなんですね。続き。で、兄弟たち、これはコリント教会の兄弟姉妹に、問いかけていることでありますけれども、どういうふうに言ってるか。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。ということを、この前回の続きとして言ってるんですね。2章になりますけれども、この皆さん、章とか節っていうのは、ご存知のように、後から作られたものですからね。パウロが、コリント人に対してですね、お手紙を書いた、エペソで書いたわけですけど、こう書いた時にですね、じゃあ一章一節はこれねとかね、じゃあ今日から二章一節ねとか、そういうことはないので、これは、千年以上経ってから、全世界の人がちゃんと読めるように、何章何節っていうのを、これは聖書で、ある神学者が決めて、こう作ったんですね。ですから、人間がやったことなので、時には、文脈的に、ちょっとここで切れるの？ここで何章になるの？っていう、こう、ところが、ちょっと違うかなというようなところも、実はあるんですけれども。でも、あえてここから今日行きますね。さて、兄弟たちということで、呼びかける内容。で、皆さんご存知のように、パウロはですね、ユダヤ教の中でも、厳格なパリサイ派と呼ばれるグループに属していた人物です。パリサイ派。もう一つ、サドカイ派ってのがありますね。非常に合理的に考える人たちですね。復活はないんだという人たちでしょ。でも彼はパリサイ派という厳格なグループに属していた人です。もちろん豊かな教養があり、人の前では非の打ち所のない人物でありました。ですから当時の社会では知的な面で、言いますとですね、超一流の人物であった。またローマの市民権も持っていたという点でも素晴らしいこう状況にあった。いうことがわかりますね。でその彼は、正義感が非常に強い人物でありました。で、イエスは偽のメシアだというふうに思ってたんですよ。イエスは本物のメシア、神が送られた本物のメシアとは彼は認めなかったのね。で、その結果イエスをメシア、救い主と信じる人々を彼は迫害するという道、これが神の義であるという信仰に立って彼は歩んでいったんだよね。それがこの彼の今までのあり方でありました。この世の知恵という点からすると抜群の能力を持っていた人でありましたけれども、以前のパウロは迫害者だったんだよね。その彼がですね、後にイエスこそ本物のメシア、救い主であることが分かってですね、彼は信仰を持って歩む人に変えられた。そしてイエス・キリストによって使徒という特別の立場に立てられていったのでありますね。そして彼は1回、2回、3回と世界伝道旅行をしますけれども、この第2回目のこの伝道旅行の時にパウロはこのギリシャのですね、アカヤ地方にあるコリントという町で1年半伝道して、そしてコリント教会を設立するわけであります。そして彼はですね、神のお国であるイエス・キリストのその十字架の御業を人々に伝えていくわけですね。で、ここの、1節の後半に神の証を述べ伝えるってありますよね。これは、この、神の奥義っていうふうにも訳すことができますね。すなわち、今まで表されなかったこと。でも、後の時代になって示された神の真理。これが神の奥義という言葉の意味でありますけれども、 イエス・キリストが人となられ、神が人となられて、そして33年の生涯を歩んで、十字架につけられ、死んで葬られ、蘇られる。そして、それを信じたら救われるという、そういうキリストの福音でありますね。で、この福音を語るときにですね、本当に彼はストレートに、このイエス・キリストの十字架の御業を語ったのね。で、ここに救いがあるということを伝えた。じゃあ、何は語らなかったんですかというと、この一章で問われてきていた、この神の知恵ではなくて、この世の知恵というものは、彼は用いなかったってわけでしょ。ここに書いてあります。私があなた方のところに行ったとき、これはコリント教会設立する第二次伝道旅行行ったときに、私は、すなわちパウロは、優れた言葉、優れた知恵、いわゆるこの世の知恵ですよ。ギリシャ哲学にも通じるような、そういうものでありますね。で、そういうものを持ちなかったというわけであります。彼はそういうことを語る気であれば、いくらでも雄弁家でありますから、語ることはできたんですね。あるいは豊かな学問的なものを持っていましたので、そういうことをこう語ることはできたんですよ。でもそれはパウロにとって大切なことではなかった。人々に伝える福音は、それがあってはむしろダメなんだということで、彼は一切そのようにしなかったんですね。じゃあどういうふうにしたのかっていうと、この2節に出てくる言葉がそういうことですね。理由を言ってます、ここで。なぜならっていうことで、なぜ語らなかったか。それはなぜなら、私はパウロはあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは、これはイエス・キリストでしょ。イエス・キリストのその十字架の御業、そしてイエス・キリストご自身、この方のほかは何も語るまいと決心したんだって言うんですよ。だから彼は一切語らなかったということで言われているわけでありますね。で、皆さん、ここでちょっとこう文章を読んでみて、ちょっとこう感じることありませんか。この、ところでですね、例えば2節のところで、イエス・キリスト以外、すなわち十字架につけられた方の他は何も語るまいと決心したって書いてないんですよね。普通だったら、何も語るまいと決心したっていう方が、なんとなくこう伝わるような、感じがするんでありますけれども、そういうふうには言ってないんですね。それは、何も知らないと決心したというふうに、言っています。で、これはどういうことかって言いますと、パウロは新しい知識を一切受け付けないという意味ではもちろんありませんね。学問的にしっかりいろんなことを学びすることは大事なことでありますから、それは一切新しい知識を受け付けないということではありません。で、知るという言葉に今日注目していきたいと思うんですけれども、この知るという言葉はですね、聖書を読んでみるとですね、ただ単に物事を知るということではなくて、それは、人間のこの生き方の深い部分にまで入っていく言葉なんですね。知るという言葉は。で、何を信じているか、あるいは何により頼んでいるか、誰と共に生きるかというこの奥深さが知るという言葉の意味の中にあります。パウロはイエス・キリストと出会って、そしてイエス・キリストの信仰者になったとき、生き方が根本的に変わっていったんですよ。イエス・キリストを信頼して、イエス・キリストに寄り頼み、そしてイエス・キリストの心を心として生きるというね、そういうことを彼はきっちり受け止めた。だから生き方の根本が変わった。彼の生き方がそうだったということですね。ですから何か一つですね、知識を増やして賢くなって雄弁な言葉を語るんじゃないんだというふうに言ってるんですよ。この意味は。で、そのことの続きとしてですね、この3節に面白い言葉がまた出てくるんですね。 あなた方と一緒にいた時の私は、弱く恐れおののいていたっていうね。この文脈をこう見ると、皆さんちょっとうんと思いません？読んでみて、なんとなく自分たちの感覚と違うよね。イエス・キリストにあってパウロは全く新しくされて、そしていつもイエスを信頼し、イエスにより頼んで、イエスと共に生きる、イエスの心を第一人として生きるというふうに変えられた人でありますよ。普通ここ何も考えないで単純に読むならばね、私たちが言葉を作るとするならば、それは喜びと平安と希望を持ってキリストを証しするというような文章の方がなんとなく合っていませんか？ここはそういう流れの方が合ってるんですよね。でもパウロの心の中にあったのは、実はもちろん彼はイエス・キリストにあって喜びと平安と希望を持っていたんですよ。これは変わらないです。でもここで彼が言っているそのあり方はそうではありませんでした。弱さ、恐れ、おののいていた。で、このおののいていたっていうのは不安があったってことなのね。これは非常になかなか想像つかないところでありますけれども、で、ここにですね、実はパウロがコリントで伝道していた時の一つの側面があります。なぜなら、このようにですね、このようなこの弱さとか恐れ、不安があったのか、あったんでしょうか。それは、イエス・キリストが十字架につけられたこのキリストを信じて、そしてキリストにより頼んで、キリストを述べ伝えていた、そのものが彼の弱さ、恐れ、不安というものをパウロにもたらしたということなんであります。で、後でまたこれは説明しますけれども、実際ですね、私たちが信じている、このキリストのですね、負の側面ってありますよね。物事って結構こう、いろんな面で見ることができますけれども、片方の見方としては、イエス・キリストの十字架っていうものを見たときに、私たちはここにこう、勝利とかね、罪の許しとか、本当の救いっていうのを見出すわけでしょ。これは、本当の意味でね。でも、一つの側面を見たときに、それは、ポンテオ・ピラトから死刑の宣告を受けて、イエス・キリストは十字架に貼り付けになった。というのは、他の人にとってですよ。一般の人にとって、彼は当時、生かしてはおけない罪人だったということでしょ。そして、人々から拒絶されて、そして、捨てられて、最終的には殺されたわけですよね。こういうキリストの十字架の側面もあるわけです。で、その面だけを見ると、イエス・キリストを信じ、信頼し、共に生きるということが、人々から尊敬されたりするということはありませんよね。教会の中で私たちは普通に十字架語って、聖書はこう言ってると言いますけど、これが一歩世の中に出ますと、イエス・キリストの十字架をそのように受け止める人は本当に少ないですよ。多くの場合、キリストの十字架、それは失敗したんじゃないか。あのむごいもの、なんであんなのかけられるんだ。何かやったんじゃないか。詐欺師なんじゃないか。そういうところまで言う人もいるくらいですね。そういう面があるということであります。しかしですね、今度、神の子としての、今度視点で、イエス・キリストの十字架を前にしたとき、どうでしょうか。これは聖書が言ってることですよ。神の子として。イエス・キリストは神の子。神が人となって来られたこのお方でありますね。このお方の十字架というものを見たときに私たちはどうなるか。それは自分の罪が示されるんですね。神の子が罪の身代わりになって私たちの代わりに罪となった聖書のメッセージそのものを受けるときに私たちは自分の罪を示される。そして人生を真面目に考える人はですね、この私たちのうちにある罪、これはクリスチャンになっても消えませんからね。なくならないんですよ、クリスチャンになっても。栄光の体に変えられた時になくなります。完全に。でも今まだなくなりません。で、この罪は自分の努力や、訓練では解決するものではありません。 神の御子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって命を投げ出された。自分の罪はキリストの十字架の死と復活によってしか解決しないんだということを示されたわけですね。これが聖書的な受け止め方です。つまり十字架につけられたキリストを前にしたときに、自分を優秀だと思う気持ちとか様々なプライドというものが打ち砕かれるんですね。そして十字架につけられたキリストを知るということは、まさしく自分自身のプライドや誇りというものを否定されるわけです。それはパウロにとっても、私たちにとっても、この弱さ、恐れ、不安なこと、そういうふうに思うわけですね。で、そのことが非常に賢明なキリスト者としてのあり方だと思います。いつもこう自信を持っているというんじゃなくて、本当に自分のそのものはですね、そういう弱さ、恐れ、不安、そういうものがいつもあるんだということですね。で、そう言いながらもですね、実は私たちはクリスチャンになってもですね、なかなかこのプライドとかですね、様々なこの自分を優秀だと思う思いっていうものを捨てきれない、それにすがって生きるという側面があります。例えばなかなか捨てられないのはですね、自分は出がいいんだとかね、自分の家柄はこう非常に出がいい家柄なんだとか、あるいは経済力があるんだとか、学問があるんだとか、スポーツやそういう能力があるんだとか、美しいんだとか、まあいろいろありますね。で、そういうものなかなかクリスチャンになっても私たちは捨てられない。で、パウロも実はずっとそうだったわけですね。彼にはずば抜けた能力、そしてパリサイ派のその超一流の彼は人物でありました。でも彼はダマスコの途上でですね、イエスの弟子を迫害する時にですね、そこでイエスと出会って彼はイエス様に打たれたんですね。そして目が見えなくなっていった、そういう事件がありました。ここで初めて復活のイエスと出会ってですね、彼はイエスに敵対しているんだ、神の民の群れを迫害していたんだということを彼は知らされ、そして今まで、自分の格好として支えていたこのプライドとか誇りとか、いろんな優れた面というものがガタガタと彼は崩れていくのをこう体験していったわけであります。で、その時にまさしく彼は自分を支えてくれる本当の土台はイエス・キリストなんだということを体験的に知ったんですよ。で、これがすなわち十字架につけられた方の他は何も知るまいと決し、その時体験的にイエス・キリストにこそ自分の人生の土台があるんだということを知ったわけですね。そしてイエス・キリストにこそ神に敵対していたその自分の罪すべて背負う、十字架にかかって死なれて葬られて復活されたんだ、そして許しと恵みを与えて生かしてくださる方なんだということを彼は体験的にここで知っていくわけです。そしてキリストと共に生き、キリストに仕え、キリストに従うものとされていた、ね。まあ、そういう点でこの一節から三節までのこの言葉は非常に私たちに大きなヒントを与えるものであります。時間の関係もありますので今日はここまでにしたいと思います。最後の結びとして一つ覚えたいことはですね、この二節の言葉、すなわち十字架につけられた方の他は何も知るまいと、知らないと決心するという、このパウロの生き方から私たちは学ばせていただきたいと思うんですね。イエス・キリストと出会って、そしてキリストと一体とされて知識を一つ一つ増やして賢くなるということではなくて、根本的に生き方が変えられるというね、このキリスト者本来の生き方ですね。ですから私たちは何かこう主を証しするものとして何か特別なことをできなくてもいいんですよね。 教会で何か特別なこととか大々的なこととか、そういうする必要はありません。まあもちろん、それができればそれに越したことはありませんけれども、普段の生き方ですね。キリストにあって普段の生き方で私たちは主を証ししていく。主と一体にされてるんだということですね。この十字架を見上げながら生きていくという、それが私たちの本来の生き方であります。ここがはっきりしないと、実は信仰生活がずっと曖昧でですね、主の恵みや豊かさを味わいきれないまま、曖昧なクリスチャン人生を送ってしまいます。時に私たち、この日本人は、私も含めてでありますけれども、この辺が弱いところですね。その点はこう覚えていかなければならないと思います。もう一度、イエス・キリストの十字架を見上げて、このために来られたイエス様だけを見上げてですね、今週も歩んでまいりたいと思います。